こんにちは、仮説の酒井です。今週も仮説ポッドキャストを配信していきます。今週はですね、結構続かなくというか、あんまり大きな動きはしなかったなというのはなんとなく自分の印象ですね。でこれはまあ場所をあんまり動いていないからっていうのもあると思いますけど、で3月の中旬からはですね、一回富山に数日戻って、でそこから京都に入ってですね、しばらくはそっちの方で過ごそうかなと考えています。で2ヶ月ぐらいは多分京都の方にいるので、もう少し長くいるかもしれないですけど、いずれにせよ関西の方でですね、また何かお茶会とか、そういうリアルで、お話できるような場が持てればなぁなんていうふうに思っています。もし何かですね、リクエストいただけるようだったら、ぜひ積極的に考えたいと思っているので、メッセージください。今日はですね、何の話しようかなと思ったんですが、自己投資について話をしてみようかなと思います。というのもですね、今、確定申告の時期ですよね。で、ほぼほぼ、もちろん終わった方もいれば、まだこれから残ってるっていう方もいると思うんですが、僕のはですね、ほぼほぼ、入力とか書類は終わっていて、さっさと提出すればいいっていう状況なんですけど、1年、2018年ですね、いろいろ入力したりして、で、自分が何にいくらぐらい使ったのかっていうのはわかるじゃないですか。で、これ勘定科目と必ずしも一致はしてないと思うんですけど、例えば新聞図書費とか、あとは研修費ですね、っていうのは、自己投資と結構イコールの部分もあるんじゃないかなと思います。で、2018年の経費についてなんですけど、もちろんいろんな経費は使ってるんですが、一番額が大きいのが、割合が大きいのがですね、僕の場合は研修費だったんですね。で、研修費っていうのは僕の場合は、何かの教材を買ったりとか、それは新聞図書費の場合もあれば、でも額が大きいのは研修費とかにしてるんですけど、研修費だったり、そう、教材だったりとか、セミナーだったりとか、あとは講座とかですね、っていうのを研修費というふうに計上しています。で、その研修費がですね、経費全体の大体 20% でしたね。20% だったんです。で、その次が地代家賃で 18%、で、旅費交通費で 12% みたいな感じでした。僕の場合はですね、8月から移動しまくったりしていたにせよ、住んでるところの家賃よりもですね、研修費、つまり自己投資の方が高いっていうのは、なかなかだなっていうふうに思ったんですよね。これ、いい意味でということです。で、肯定的に捉えてるってことなんですが、中にはですね、かけた額以上の回収ができたなって思うものもあれば、まあ、ぶっちゃけそうでもなかったなというものもたくさんあります。で、それにしたってですね、いずれにせよ後悔っていうのはあんまりないんですよね。研修の中身とか教材の中身いろいろあるんですけど、やっぱりマーケティング関連がダントツではあるんですが、案外というか、マインドセットとかね、潜在意識書き換えみたいな、まあ聞く人が聞くとちょっとどうなのかもしれないですけど、潜在意識書き換えとかそういうのも結構お金を使ったりはしています。中には数千円みたいなものもあれば、20万円とかね、そういうものもあったりします。で、さすがにというかですね、100万円を超えるようなものはもう最近あまり申し込むんではないんですけど、過去にはそういうのもやったこともあります。で、それもですね、まあ良かったといえば良かったし、100万円も出すことはなかったかな、みたいなのもあったりもしたんですけど、まあいろんな風な自己投資をしているということですね。で、こんな風にですね、最近はいろんな教材とか講座とか、気になったらできるだけ受ける、買う、申し込む方向で考えるようにはなってるんですけど、昔の自分を思い返してみるとですね、そんなことを絶対できなかったなっていうふうに思います。で、本を買うのも自己投資の一つですけど、まあ、せいぜいそれぐらいだったかなと思います。これはですね、やっぱり会社員だからかな。で、つまりですね、入ってくる給料って基本的にもう決まってるじゃないですか。それが例えば翌月はたくさん入るとか、逆に少なく入るっていうのもないと思うんですけど、額が決まってるんで、で、さらにそのうちのある程度は家賃とかその他でもう使い道も決まってると。ということは、残った額を自由に使うわけなんですが、その時の考え方としては、その残されたお金をいかに守るか、残すか、減らさないかっていう考えが大前提だったから、自己投資とかもほとんどできなかったし、やんなかったんじゃないかなっていうふうに思い出しますね。なので、できるだけお金をかけずに学んだりしようっていうのは当然だと思いますし、今も別にね、そういう方を否定するつもり全くないんですよね。いろんな状況とか理由も考え方もあるので、それはそれでもちろんありだとは思っています。で、今の僕はですね、5万円だろうが、20万円だろうが、もしそれ以上だろうが、その後ですね、それを受けること、読んだりとか受けたりとか、申し込むことによって、自分がそれ以上に後で回収すればいいと、そうできそうかどうかですね、という考え方ができるようになってきたんで、気になるものは額に関わらず申し込むかどうか、検討できるようにはなってきたかなというふうに思います。とはいえですね、もちろん数万円からでも、これ本当にいいのかな、価値あるのかな、なんて迷うのは当然あるんですけど、でもその不安を乗り越える割合っていうのは増えてきているかなと。ただいろんな自己投資をしてきて思うのは、これは僕の場合っていうことなんですが、お金をある程度でも払うと、払う方がちゃんと取り組むなっていうのはあります。逆にですね、無料でもらった教材とかは、 例えば昔の企業の師匠にですね、この教材もいらないからあげるよっつってもらったの、もともとそれ多分20万円ぐらいしたやつなんですけど、それをこう CD とかねもらったんですが、結局それはですね、なんかあんまり見なかったなっていうことだったりとか、それって僕にとってこう手で手ただで手に入っちゃったんで、なんかそれもやっぱり影響してたような気はします。で、本当はワークとかまでするべきなのに、見たり聞いたりしただけでもう終わっちゃうとか、そういうのはどうしてもあるなっていうふうに自分で思ったんですね。これは僕の話です、繰り返しですけど。でもちろんですね、無料のものもたくさんいいのあるんですよね。受け手としてのこちらの捉え方の問題だと思っています。あまりこうやらなくてももったいない感がないというか、これも本当に完全に僕の至らぬところだなというふうに思ってますけれども、そんな自分がですね、初めて意識してお金をかけて自己投資したのはコーチングスクールだと思ってるんですが、4万円ちょっとだったんですよね。最初のクラス、初級クラスという感じだったんですが、それこそですね、その4万円を払うのに数ヶ月迷っていたのを覚えています。で、それどうしようかなってずっと思ってたんだけど、そのタイミングでなんかボーナスが出たんで、じゃあやるかっていうふうに思い切ってやったという感じですね。で、結局ですね、振り返ってみると、そのコーチングスクールの自己投資が僕の人生を変えたんだよなっていうのは今になってわかることですね。当時はそこまで深く考えてなかったです。ただ単にちょっとコーチングやりたいな、でもそれでお金稼ごうとまでも思ってなかったし、興味があるからやりたい、どうしようかなっていうだけの感じでした。そういう意味ではですね、本当にこう額に関わらずですね、人生を変えるきっかけっていうのはわからんもんだなというふうにはずっと感じていて、それこそ無料の講座に申し込んだことは結局はその後の決断変えたりとかいうのもあるし、それこそいきなり何でしょうね、100万円のやつに何も分からず気になったから申し込むっていうのは無理だし、それはちょっと考えものだと思うんですけど、もしね、こう結構手頃な価格で何か気になるものがあるんだったら、どんどんやってみるといいのかなっていうふうに思ったりはしています。あとは自己投資を積極的にするようになってよかったなと思うのは、もちろん自分とかビジネスの成長につながるのは当たり前ではあるんですけど、なんていうかこう一方で無駄な自己投資というか、申し込んじゃって後から後悔するっていうのはほぼなくなったのも良かったなと思います。やっぱりいろんな講座とかで教材とかすごく魅力的に映るものもたくさんあるんですけど、自己投資いろいろしてきて中にやっぱり失敗というか、あまりピンとこなかったものもあるんですよね。で、自分も仮説として皆さんの自己投資先として考えてもらえるように立場になって思うのは、こうよしやるかっていう勢いっていうのはある程度は大事だし必要だと思うんですけど、最終的にはですね、これに申し込んだ結果、書いてあるようなことですね、思うような結果が出なくても自分は後悔しないかどうかっていうことを少し思うようにしています。なので申し込んだ後にどうだったかななんてことはこうゼロとは言わないんですけど、まあ自分には合わなかったんだなとか、この伝え方だと僕には合わなかったんだろうな、どうしようかな、どうしてだろうなみたいなことを考えたりとか、結局まあそれすらもですね、僕の場合はメルマガとかブログのネタになるので、若干の回収はできるというような感じですね。ちょっと話はずれちゃったんですけど、大体通訳者さん、翻訳者さんを目指すとか、スキルアップを目指している方は、通訳学校とか翻訳学校、あと最近はいろんなプライベートの講座もあったりしますよね。しばらく前にコラボ的に関わらせてもらったグリーンズ・ヒロミ先生のグリーンズ・アカデミーなんてのもそうなんですけど、そういう学ぶ場っていうのはたくさんあると思うし、自己投資先も今はもう随分増えてると思います。で、いずれにせよです、自己投資される際はですね、そこに自己投資をしたら、回収するぞという意識というか、もはやもう前提としてですね、考えて検討されるといいんじゃないかなと。で、検討して申し込むかもしれないし、申し込まないかもしれないんですけど、通訳学校で言うと、最初の講座がこう20万円ぐらいだとして、じゃあその先に何があるのかっていうことですよね。で、そこまでのお金と時間を投資するからには、勉強になりましたとか、楽しかったですで終わらせたいわけじゃないと思います。やっぱり通訳という仕事をしたい、それでお金ももらいたいというふうに考えてるんじゃないかと思うんですけど、ただ中にはですね、そこまで明確に意識してなかったりとか、自信がないからなのか、そこまで言えなかったりする方もいると思うんですけど、もしそうだとしたら、そこはでもせっかくの自己投資なんで、ぜひ考え方を改めたらいいんじゃないかなというふうに思います。僕自身最初はあまり積極的にお金を稼ごうとか、稼ぎたいっていうのは自信がなくて言えなかったんですけど、そういう意識が変わってきたのは、やっぱりこう自分でお金を払ってきたから、自己投資をしてきたからだなっていうふうには思います。特にですね、週末企業塾っていう最初の僕にとっての企業の講座ですね、に申し込んだとき、これはですね、大体30万円ぐらいだったんですけど、その後もさらにこう100万円ぐらいのものに申し込んだりもしたんですけど、この辺でさすがにこれぐらい自分に投資したんだから、払った分ぐらいはもうもらってもいいんじゃないかという、それぐらいの価値はあるんじゃないかっていうふうに思えてきたのが大きいです。そこから コーチングっていうのをよりビジネスとして仕事として捉える、もうやっていく覚悟というとちょっとあれですけど、そういう意識ができたんじゃないかなと。だからといってお金をかけましょうって話でもないんですが、もし自分に自信が持てないとか、フィーをもらうのにためらってしまうっていう方で、もしですね、これまであまり自己投資をされてなかったということであれば、通訳学校でも何でもいいんですけど、お金をかける自己投資をしてみると、僕と同じようにこれぐらい払って頑張ってんだからいい加減回収してもいいよねとか、それぐらい許されるよねっていうふうに思えて、こうお金に関する意識が変わるかもしれないなとも思います。あとですね、お子さんがいらっしゃる方ですね、これこの間、子供の習い事について友達の話を聞いてて思ったんですけど、お子さんがいらっしゃる方であれば、多分お子さんにはですね、自分にちゃんと自分に投資できるようなね、正しい自己投資ができるような人間になってほしいんじゃないかなっていうふうに思うんですが、まあこれもしかしたら僕の勝手な思い込みだったら恐縮なんですが、で、もしですね、お子さんに正しい自己投資ができるようになってほしいんだとすると、やっぱりこう身近にいる手本になれるような存在立場である親御さんが、自分自身が正しい自己投資をやっていく方がいいんじゃないかなというふうに思いました。で、まあいろいろお話をしたんですけど、ある程度の収入があるとか、または今はないけどこれから得ていきたいということであれば、不安もあるとは思うんですが、ぜひ自己投資考えてみられると、お金よりも大切なはずの時間ですね、それが短縮できるのでいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今週の仮説ポッドキャストでした。仮説ポッドキャストでは質問相談を受け付けています。質問や相談はホームページのフォーム、またメルマガについているフォームからもぜひお送りください。感想なども大歓迎です。それでは今日もありがとうございました。また来週も聞いてください。良い週末を。